はい、黙示録を開いてください。いつまで続くかわからないですがですね、前回までねダニエル書をやっていまして、それで、黙示録ですからね、あのダニエル書も非常に、こう細かくですね、じっくりとやってたんですけども、黙示録はねダニエル書の2倍ありますからね、まあ、いつ終わるかっていう感じですけれども、でもですね、本当にじっくりと見ていきたいと思います。で、今晩は1節から3節までですね、1節から3節まで見たいと思います。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちには、者たちは幸いである。時が近づいているからであるということですが、で、今言いましたように前回までダニエル書を見ていまして、でそのダニエル書の学びの中でいかに黙示録の枠組みになっているかということですね、見ていきました。だから黙示録を黙示録だけで見ていったら本当にわからないんですが、ダニエル書をじっくりと学ぶことによって、いかに何て言うかな、黙示録はダニエル書の土台みたい、ダニエル書が土台みたいになっている感じなんですよね。でそれがとってもこのそれをとってじっくりと見ていったので、やはりね黙示録そのものをね見たいなっていうことを思いました。そしてですね、ダニエル書をやはり学ぼうと思った、こう理由なんですけども、世の終わりの兆しをですね、人々が感じている中でね、キリスト者がどうやって生きていくべきなのか、ということ、またまだイエス様を信じてない人たちが、または信じていると自分で思ってても、本当に信じているのかですね、こういうこと本当に、世の終わりには試されますが、で、それをですねやはり続けていかなきゃいけないなと思います。で本当に先週からですか、ちょうど木曜日の朝ですね、先週のまさかと、そのロシアがですね、この全面的に、ウクライナを侵攻しまして、なんか私は教科書でね、歴史の教科書で第二次世界大戦が起こる、ヒトラーがですね、もうヒトラーの歴史だったら今のプーチン見ればいいって言ってもいいですね。若い人には分からなかった、若い人も僕も生きてなかったんだけど、その時代にね、こう歴史をよく分からないなと思ったらね、今プーチンやってることがまさにヒトラーやってることですね。もうこじつけで、もう言いがかりをつけてですね、もうその一つの主権を持っている国をですね攻め取って、行くということを行って、世界中が当時は武器を使ってですね、戦っていったので、世界大戦になっていって、今回はね、アメリカをはじめとして、中には、自分たちの兵力は投入していないのでね、でも本当に投入してたらもうどうなるかっていうのもあるんです。でも今ね、プーチンがねもう核を使うって話もしてるんで、で今まで核を使うという脅しがあるときはですね、かつてもキューバでソ連がそれを言ったんですよね。脅しがあるときは脅しで終わると思ってたんですけど、でも今回脅しじゃなかったんですね。実際やっちゃったので、本当に使うかもしれないという、本当にやばいときになりました。超やばいことになりました。で私はもう一つの驚きは、日本の人たちが、ウクライナを、こうなんか自分のことのようにね支援してるんですよね。で岸田さん遅い遅いなって、もうなんかねこのコロナの対策も遅いし全て遅いなとかって、私なんか心の中でブツブツ、今回は早かった、だけども本当にちょっと世界の経済がもう本当にコロ、先週ね話してましたよね、ちょっと覚えてます、コロナが終わっても私たちが考えもつかないようなことはまた起こるかもしれないって、私ちょうど先週話したばっかりですね。でやはり起こって、で今でさえ経済がもう本当に大変なことになってますけれども、今インフレになってるじゃないですか、いろんなのがインフレになってますけれども、もう世界的にそうなってるんですよね。 だけれども今回経済的な制裁をね行ってますから、もっと悪くなることはもう確実だしですね、たとえ核兵器が使われなかったとしてももう悲惨な状況になる。なので本当に終わりの日っていうことを私たちはしっかりとイエス様の目線からですね、イエス様がこの終わりの日ってこうなんだよっていうことを弟子たちに警告をされていて、で人たちも終わりの日のことを何度も話していて、だから私たちもイエス様の目線からしっかりとこの今の時をこの見張っていきたいと思いますね。でこれをね身につけていきましょうですね。皆さんパーソナルトレーニングジムとか行かれたことありますか？わかり、行ったこと僕はないんですけどもね、今リハビリやってるんですけども、ちょっと今肩が痛いんでね、もう何度も何度もやってね、もうこう鍛えていくんだけど、やっぱり自分の何ちゅうの昔のね、こう何ちゅうこう戻ってっちゃうんだよね、このね、こうやってだからこれ常にやってなきゃいけない。だから本当に黙示録をずっと学んでいく中において、霊的にね、世の終わりっていうのは一体何なのか、またどうやって生きていくのか、クリスチャンとしてっていうことを一度聞いただけではわからないかもしれないけど、二度聞いて三度聞いて、で三度聞いても分かったか、頭で分かったかもしれないけれども、今度体がそこまでいってないというか、普段の生活はやっぱり変わらないことやってるとか起こると思いますが、もう本当にじっくりと、この取り組んでいくことによってね、もう本当にキリスト者としてしっかりとイエス様が戻ってこられることを見ていくことができるようになっていきたいと思います。で、はじめですね、イエス・キリストの黙示と書いてますね。最初見てくださいね、一章の一節ですが、イエス・キリストの黙示と書いてます。で、使徒ヨハネってとってもなんていうか単純に書いてくれる人です。いろんなタイプの人いるじゃないですか、人たちの中で。ある意味でイエス様に近いかな。このイエス様って例えを多く使ったり、分かりやすく話して、こう本当にそこにいるこう農村で働いて農夫の人であってもこう分かるような形でイエス様はお語りになったじゃないですか。でヨハネもすごい似てるタイプですね。そんなね、こうパウロみたいにこうリズメでね、こうグイグイグイグイ行くのではなくてですね、本当にそのままも話しちゃうわけです。でここで黙示録で何が中心テーマかっていうのも最初から出してくれてる。イエス・キリストの黙示なんですよ。福音書も初めに言葉があったっていうところからですね、このイエス・キリストが初めからおられる神が人となった方だっていうことを話していましたし、あと第一ヨハネもそうですけれども、もう黙示録もイエス・キリストの黙示、これ現れっていうふうに言い換えてもいいですけれども、があるんだと。これが黙示録の、このテーマになるんですね。でですね、日本語で黙示という訳が付けられてますが、私はね、これはちょっと不満なんですね。この訳はいつ分かんない、ちょっと僕調べたことないんですけど、明治時代にやはり新しく翻訳するときにですね、日本語で訳したんだと思います。けれども、今の、日本語の聖書も韓国語の聖書も中国語の聖書もやっぱり漢語だから、つまり中国語の聖書から始まって訳が始まってるんですよね。だけど不思議にも日本語だけですね、違う黙示という言葉を使ってますが、中国語も韓国語も啓示録と書いてます。啓示です。イエス・キリストの啓示なんです。英語はレバレーション、まさに同じ意味ですね。今まで現れてなくて隠れているものがこのあらわにされた、現れたっていう、そういう意味になって、でギリシャ語だと、アポカリュプシスっていうんですけれども、覆いが覗かれるという、こういう意味ですね。イエス・キリストご自身が覆われているところから、このついに全てが明らかにされるというような意味合いを持って、このヨハネはここで書いているわけなんです。で聖書ってこれ順番に読むことをやはり私強くお勧めします。なぜかって言ったら、神様の意図の通りにですね、この読んでいくことができるわけなんですよね。だから創世記からずっとこう読んでいくわけですけれども、徐々に徐々に神ご自身が、自分のことを明らかにしていくように書いてくださってますですね。難しい言葉で暫時的 啓示と、まあ難しいね。まあ全然覚えなくて、英語だとプログレッシブ・レバレーションというわけですけども、徐々に神がご自分がどういう存在かを明らかにしていかれるわけなんですね。で、そして、ついにイエス・キリストにあって神のご本質の全てがこう明らかにされて、今までは預言者がずっと語っていたわけですけれども、いろんな方法で語りましたが、最後に巫女にあって、巫女というこの肉体を取ったこの神ご自身によって神の言葉がもうはっきりと現れたということを、このヘブル書のね、一章の一節から三節に書いてあるんですね。ちょっと読んでみますね。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には巫女にあって私たちに語られました。巫女、神は巫女を万物の相続者と定め、巫女によって世界を作られました。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れだと、このように栄光の輝きで現れなんだと、でこのように、言っているわけなんです。だからイエス様は、ご自身のことを、証言されるときにですね、証しされるときに、ユダヤ人の指導者に対してこう言われました。ヨハネの5章の39節で、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのですと。でこのように聖書全体がイエス様について証しをしておられたわけなんです。でですね、前回のダニエル書の学びで12章のところで、ダニエルがものすごいこう幻をですね、獣であるとかですね、大きな戦であるね、幻を受け取った後に、それ見ていることは書き記すことはできる、分かったんだけども、けども意味がね、どこまでかっていうのが分からないで、特にいつ起こるのかっていうことが本当に気になってね、いたんだけども、御使いの天使が言うには終わりの時まで封じられてるってこう言われたんです。で、終わりの時に近づいたら知識が増し加わる、知識を追い求めていくっていうふうに書いてあって、だから、このダニエル書っていうのはある意味でこう封印された書物になったわけなんですよ。だからその啓示は受けてるんだけど、もうダニエルとかいろんな預言者は啓示はそれは書き記しているんだけれども、一体どういうふうになってそれが実現するのかっていうところまでは詳しいことは教えられなかったんですね。で、将来の人たちのためだっていうふうに、この、教えられて、それでもう本当にそれを待ち望んで、まあ、死んでったわけなんです。けれども新約に入って、これがねガラッと変わります。それはね、イエス様が例えば弟子たちにね、あなた方は見ているから幸いです、聞いているから幸いです、今まで預言者とか偽人が本当に探していて見ることができなかった、聞くことができなかったものを今あなた方が見ているのです。何を見てるの？メシアが目の前にいらっしゃるわけですよ。キリストが目の前にいらっしゃるわけですよ。この方にあって預言が成就している、この方が神の言葉の現れなんですよね。が、目の前にいるから幸いですよとこう言われて、人たちにそのことがはっきりと示されて、それで彼らが述べされて、これをね、新約聖書に奥義と訳されて、英語だとミステリーって書いてますけれども、それは今まで隠れていたんだけどキリストにあって今現れているものって意味ですね。そしてですね、旧約聖書の、そしてごめんなさい、今私たちキリストの教会、クリスチャンたちの役目はですね、キリストにあっていかに神の栄光が輝いているのかということを御霊によって明らかにしていただくっていう中に私たちは生きてるんです。それが前回の日曜日の第2コリントの3章の学びでした。覚えてますか？日曜の朝ですね、この、覆いが取り、キリスト主の方を向けば覆いが取り除かれて、私たちはこの鏡のようにね、この主の栄光が映し出されて、栄光から栄光へと主の似姿へ変えられると、その覆いが取り除かれてキリストにある神の栄光を、この、見る、心の中で見ることができて、そして、それを反射していくというのがこのキリスト者ですね。御霊の働きがすごく必要です。だからね、礼拝ってすごい大事なんですよね。目に見えないから、なんていうのかな、特に変わったことないし、 なんかね、例えばさ、来る前にさ、なんかこう、なんかこう普通の格好してたら、なんかね、礼拝終わったらさ、モーセみたいになんかピカピカピカピカ光ってたらね、物理的に。だったらなんか違いがわかるけど、ないじゃないですか。だから、なんか行かなくたっていいじゃないとかってなるかもしれないけど、いや、御霊の働きがあるんですよね。内側から変えられていくから、そんな簡単にね、こう、変化は見えないかもしれないけれども、確実に変わっていくわけなんですよね。そして今この時代があります。で、あとその残るは再臨なんですよ。これが救いの完成なんですね。で、その時に、この旧約時代のですね、この予言というのが、あのイエス様が初めに来られた時は300以上あると言われてます。で、それ全部イエス様にあって成就したんですが、まだたくさんのキリストについてのこの予言があって、1500以上とかもっとあるかもしれない。もっともっと多いんですね。その初めに来られた時に再び来られることについての予言が多いわけです。で、まだそれがある。で、それも含めてですね、この黙示録においては全部が成就していくんだっていうことを教えて、まあ、いるんですね。だから、この新改訳の聖書をですね、この持っていらっしゃる方で、このね、下にね、この印象っていう、レファレンス、印象っていうのがあるんですよ。この、他に関連する聖書の箇所っていうのをね、ここで紹介しているわけです。だから、これね、皆さんよくね、用いるといいですね、この、なんか関連する、なんか他に関連するとこないかなと思ったら、この下の方にね、親切にも書いてくれてるんですよ。でね、ここを見たらね、もうぎっしりなんですよ。黙示録のところは。なんで？旧約聖書の予言の成就がもうどんどんどんどんどんどんこの黙示録の中に書かれていて、500とも700とも引用されていると言われているんですね。で、これがイエス・キリストの黙示現れなんですけれども、イエス様が間もなく来られる、現れようとしておられるに際してですね、この地上においてはそれに反抗する勢力が暴れていくというのが聖書のストーリーです。ですね。で、黙示録にはこれから読んでいくと分かるんですが、主にね、2つの場所っていうかな、この入れ替わり立ち替わりですね、1つの場所、2つ目の場所ってね、こう出てくるんですよ。何かっていうとね、天における情景、天における神の御座ですね、において人々が、御使いが、もう無数の御使いが賛美をし礼拝をしている。で、これがもうずっと続いていきます。で、そしてこのまた場面が変わるかのように、今度は地上の風景が出てくるんです。で、そこでは国々が騒ぎ立ち、そして天変地異も起こりですね、そして、この悪魔と、また反キリストですね、この悪の権化である反キリストが、この暴れまくるですね、その様子を、この見るわけなんです。で、このこれがね、こうある時に地上を離して、次に、ある時に天を離して、次に地上を離して、天を離して、地上を離して、こんな感じで進んでいきます。で、最終的にイエス様が戻ってこられて、千年王国ができて、このいわば地上に神がおられる、天、神の国ですよね。そして最後の審判があって、新天新地でもうその、いわゆる悪の勢力が完全に滅ぼされている状況になっていくわけなんですけれども、なので、このね、イエス様が現れるということが近づけば近づくほど、こうね、揺らぐんですよ、地上は。で、この予言を見ているとですね、国々が騒ぎ立つっていうことと、あと地と天が揺れるっていうのがね、こう連動する形でいろんなところに書かれていて、黙示録も例外ではないわけなんです。だからこれ不思議だと思いません？もう国がね、今までね、何十年も安定していたものが一夜にして変わっちゃうんですよ。この今回のね、ウクライナ侵攻と同じように、もうみんながびっくりしちゃって、なんか教科書の第二次世界大戦の話してんのかなって、なんか現実の世界じゃないようなね、ことが起こって、今も例えばロシアはですね、原発今狙ってるんですよ。ロシア軍は原発、チェルノブイリ最初占拠したけど、チェルノブイリって廃炉だからね、まだいいんだけど、この今稼働してるとこ狙ってるんですよ。もう何、悪魔だよね、もう。意図的にそこで、あの原発事故を起こそうとするわけですよ。人質ですよ、脅迫ですよ。で、そういうことをやろうとしてて、もうなんか、 SF の世界かもしれないし、わけわかんなくなってるんですよね今ね。でこういう国のことがあるでしょ、国が騒ぎ立つってことがあって、同時に地震多いよね、災害多いですですね。まあ一番大きかったのは東日本大震災だけれども、最近ではね、それでもまだいろいろ、あと台風がどんどん来るとかで、今年は急に寒くなったとかね、地球温暖化って言ったけど、いや寒いなみたいな、だからもう結構こういろいろと例えば私の故郷仙台なんだけど、ね、昔はソリ冬やってたよ、ソリこう普通の道ね、もうみんなに迷惑かけてんだけど、岩盤なんか凍らす、ソリやるとすごい凍ってっちゃう、硬くなってっちゃうじゃん。でもう鼻水も垂れてくるしさ、だけど今そんなのないもんね。ということはそれだけ温度が上がっているとかですね。でもう本当に地球がいろんなところでこのきしみが始まっているわけなんですけれども、でこれがね、もう実は聖書はこう似たようなところにずっとこう書いていくんですね。こう同居して書いていくんですよ、こうやって。でこれがもうこうイエス様が戻って来られるに従って、この罪であるとか不法であるとかで、何よりも悪魔がですね、こう最後に暴れてるというか、あがいてるというか、そして神の裁きがそこに下っていくっていうですね、いうことが、この見ることができるわけなんです。でこれがね、イエス・キリストの黙示ですね。これからこれをじっくりと見ていきます。あ、そしてですね、もう一つちょっと話したいですね。教会も神の裁きに遭います。これは第一ペテロに、書いてますね。第一ペテロの4章の17節で、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうかということなんです。で本当に私たちはこのキリスト教会として非常に試されている時代に生きているんだということを知らないといけないわけなんですね。でこういう戦争みたいなことが起こるとですね、ある意味でチャンスなんです。いや、むしろ神が語っておられます。あなたたち本当に私を神救い主だとして信じているのかと。例えばこの日本の国が、ね、守られるので米軍がいるから大丈夫だとかね、クリスチャンまで思ってる。いや違うでしょ、イエス様の皆が助けるんでしょですよね、うん、だ全部なんていうかな、何かこう神を信じていない人と同じように何かいろんなものに頼っているけれども、こう戦争みたいなこの噂とか聞くとですね、こう神を用いてくださって、そこで私が神なんだよということを教えておられるわけですよ。でそこで教会もですね、ふるいにかけられます。でそのベクトルが2つになるんですね。この神にますます頼っていくのか、清められていくのか、むしろ、そうではなくて、なんか今までこうクリスチャンというふうに言っていたかもしれないけれども、こっちの方だから、こう中身を変えていこうとしちゃう。いや実はねって、自助努力って必要なんですよとかさイエス様以外にもうちょっとね違うのもあった方が救いには必要なんですよとか、俺いたんですよ、いた廃墟ですよ、もうそこまでいくとね、でもそういう力ってのはものすごく働いてるわけなんですよ今ね。で特にこのね、黙示録の時代というのが、このあとごめんなさい、黙示録に7つの教会に対する手紙になってるんですね。これね、黙示録ってアジアって今のトルコですね、トルコの、西側ですね、にあるその、手紙なんですけども、その一つ一つにイエス様がね試されるんですね。悔い改めなさいという言葉と、あとはね励ましを与えてます。で彼らはすごく2つの面での試練を受けてました。一つはね、かなりもう時が経ってるんです、イエス様が天に栄光に入られてから。紀元後の30年あたりかな、イエス様がほら天に上げられ復活されてからね。でもう90年代なんですよ今、ここでこの時点で、このヨハネが啓示を受けた時点で、もう60年経ってるんです。で、ね、60年経ってると、大体もう風化しますね。そうじゃないですか。例えば、どうですか？ね、原爆落ちた後ね、この記念しましょうって、記念って、皆さん覚えてます？ちゃんと。 ね、あの黙祷しましょうとかってやってて、黙祷しないじゃないですか。でその時はもうとてもとてつもなくもうね、地獄の絵巻みたいにね見えた あってね、もう二度とっていうのはあったと思うけど、もう風化してしまうんですよね、それだけ時が経つと。で教会もですね、もう2世代目3世代目になっていたわけなんです。で唯一このヨハネだけが、他は殉教したんですよね。この12弟子のうち の12使徒のうちの11人はもう殉教して、パウロも含めてですよ。で、あのパウロも加えると思うとか、あ、そうか、12人でいいのかな。そしてヨハネだけが生き残っていた。だからもうヨハネもおじいちゃんですよ。で当時ね、イエス様のそばにいたヨハネですけども、あの時若かったんだろうね、多分ね、20代初めとか20だからもうね、その時ですよね。で今もおじいちゃんですよね。でその時になってやはり教会が荒れていました。でそれが分かるのが第一ヨハネです。グノーシスというですね、ギリシャの教えですねに影響された異端が、まあ、教会をもう猛威を振るっていたんですよね。でそれに対してヨハネが、あの互いに愛し合いなさい、この方にこそ命、イエス・キリストにこそ命があって、この方は肉体を持って現れたんだということを、この話してね行くんですけども、そうではなくて、なんか私はね、こうなんかあのこう知識が与えられている、だから私はなんだ、グノーシスって知ってるって、知識って言うのね、知ってますよと。で目が開かれて、あなた方はねまだ知らされてなくてね、目に見えないんですよって。で既存の教会から離れていく人たちがいたわけですよ。これが第一ヨハネの背景なんですけれども、でこういう感じでもう本当にね大きな試練があったんです。だからそこで本当に勝利を得る者はっていう言葉がすごいたくさん出てきます、この、あのこの黙示録の中でね。励ましを与えてんです。永遠の命の約束のためにしっかりと神の言葉をしっかりと持ってイエス様を否まないようにしようと、こう励ましてるんです。あとは悔い改めですね。こう離れていってるところを悔い改めなさいって言って、進めを行っておられるわけなんですね。っていうふうに教会に対しても非常にこう何て言うかな、古いっていうか、試練なんだよっていうことを表してます。でもう一つは迫害ですね。迫害。だから今内側からの試練ですよね。今度は誘惑って言ってもいいんですね。試練内側にあって。で今度は外側は厳しい迫害がありました。使徒の働きの迫害っていうのはユダヤ人からの迫害なんです。ですね。で、ローマ当局は、なんかもう何って感じだったのね。まだその大きな集団になってないから、まあ脅威にも感じていなかったんですが、でも、だんだんだんだん増えてってですね、そして、組織的にローマが、迫害を始めるのは皇帝ネロの時代なんです。で皇帝ネロっていうのはね、前半部分はすごくいい王様だと言われてたんですけど、ある時からね人が変わっちゃった感じになったの。でそれは大火事が起こってね、ローマに。でそれでそれをねクリスチャンのせいにしたんですよ。でクリスチャンが火つけたんだ、放火したんだ。だからもう恐ろしいですよね。街灯あるじゃないですか、外にね、このライトでね、火ついてるんですよ、ローマ中に。どうやってついてるのか、クリスチャンに油を杭につけてね、十字架につけて、そしてクリスチャンに油をってそして燃やして、気狂ってますよね。でそういうことをやって、でその時にパオロは死刑になってます。その直前に書いたのがテモテの第2の手紙ですね。テモテへの第2の手紙、映画でねパオロっていう映画がありますから、よかったらそれご覧になるとね、当時の様子が結構わかると思います。パオロ、なんだっけな、映画パウロでね多分出てくると思う。でペテロもやはり後でね同じようにの皇帝ネロによってこう逆さ貼り付け、伝統によると逆さ貼り付けなんですけれども、そしてね、だからといってね皇帝こういつも絶え間なく迫害というよりも、こう何ていうかね、散発的っていうかね、迫害だったんですね。だからその後の、皇帝で、いい皇帝も比較的ね寛容な皇帝もいて、ウェスパシアヌスとかティトス、ティトスってほらエルサレムを滅ぼした総督、あとで皇帝になるんですけども、まあ、彼らはね結構キリスト教を容認してたんです。ででもドミティアヌスっていうのがね、これ90年代現れたんですよ、皇帝ので。彼がやばい人だったの。もう俺は神だと、もともと皇帝崇拝ってあったんだけど、 もうそれを強力に言ったんですよね。俺は神だと。で、拝めと。だからもう敵視して、ユダヤ教も敵視したし、で、同じ神教であるキリスト教も敵視して、それでパトモス島にヨハネが流刑になって、で、その時に神から啓示を受けたということで、このドミティアヌスがね、96年に死ぬんですよ。で、他の皇帝になった時にもう即時に、すぐに、こう釈放されて、で、パトモス島からエペソって近いんですね。結構近い。船に乗って。で、エペソでおそらくその受けたものを書いてって、で、エペソから、循環、回覧するのかな、手紙を回覧して、スミルナって、これ説明していきますけどね、回覧してる、皆さんから見ると、エペソがここだと、スミルナが、どこだったっけな、イズミル、あ、そう、こちら。で、ティアティラ。で、次に、サルディス。ペルガモン。で、こういうね。で、次に、なんだっけ、あれちょっとずれたかな、ずれましたね。ラオディキアが最後か。あ、そう、ラオディキアがあって、なんかちょっとずれましたね。ああ、フィラデルフィア。そして、フィラデルフィアの前にサルディスでしょ。で、最後に、その、エペソに戻る。エペソっていうか、あれだ。ラオディキアだ。ですね。三角形になって、こう、回覧されていくんですね。でですね、で、そういう感じで、黙示録があります。長くなりましたね。これがイエス・キリストの黙示の、ここまでね。で、もうちょっと行きましょうね。ですか？で、神はすぐに起こるべきことをとこう言ってます。次にね。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すと。すぐに起こるという言葉は、速やかにという意味です。速やかに。だから、あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいますと、ルカのね、18章の8節に、速やかにと訳されて同じギリシャ語です。だから、これは、今すぐに起こるっていう意味よりも、起こり始めたら、直ちにもう、ガラガラガラって起こってくるって感じです。だから、例えば津波とかね、あとは今回のあれですよ、ロシアが、ね、ウクライナを侵攻した時も、あらやあらやでしょ。もう、っていう感じだったじゃないですか。で、それまではなんかあるかもしれないっていうふうに言われていたところが、急にでしょ。これが、ここで言ってるすぐにという意味になります。で、イエス様が戻って来られることについて、神はすぐにというね、ことを言われていて、だから、マタイの24章の44節で、ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですと。用心していなさいとこう言ってるんです。で、本当にこれね、皆さん知っていただきたいんですよ。別にね、イエス様の再臨のみならず、人間の生きているっていう人生そのものが用意するっていうことがどれだけ大事かっていうことをね、こう思うわけですよ。例えばこれだけの年になるとですね、ぎっくり腰あるわね、なんだか病気があってね、用意するなんていうのは考えてもいなかった。つまりちゃんと体を鍛えるとかね、ちゃんと健康な生活をするであるとか、でそういうのはもう10年20年の積み重ねなわけでしょ。でも若い時はもう体力あるからさ、だけど突如としてバーンとこう来るわけですよね。うん、こういう人間もあるし、でこの例えば愛してる人がいたんだけど、本当愛してるのに全然ね、気にも留めないで時間過ごせなかったけど、その人が急に癌になるとか交通事故になるとかですね、突如じゃないですか。で、そういうことが起こってからだと遅いわけなんですよね。これすぐに来るっていうのは、これイエス様来られるにおいてはこういう切迫性、いつ起こってもおかしくないし、で起こったら本当に立ちどころに全てがコロコロ転がっていくっていうことを、この教えているので、イエス様は用意していなさい、思いがけない時に来るのだからとですね。で、第一テサロニケの5章の2節3節は、主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身はよく知っていると。人々が平和で安全だと言っている時に、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできませんと。こう言って、で次にヨハネが起こるべきことをしもべたちに示すためですね。 これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられたということで、神がキリストにそれ教えられたということなんですね。で、これはあのイエス様が、ヨハネがイエス様のことを、イエス様の言葉を残して福音書、父がキリストに語られて行われて、でそれをイエス様が行って語っていったということが書いてあります。5章の19節、誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外は自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのですと。で、このように父と子の関係の中で、この言葉がね、父なる神からキリストに与えられて、それを御使いを通してヨハネに告げるんです。私たちですね、あんまり御使いの活動について、なんていうのかな、クリスチャン生活として気にしない傾向がありますね。全知全能の神だから、だから御使いなんて気にし、ってなるわけなんですよ。いいじゃん別に気にしなくてもって。けれども聖書を読むと、神はやはりこの御使いを通してご自分のことを行われていくっていうのは、聖書にもこの旧約聖書も新約聖書も書いているわけなんですよ。まずもってイエス様が赤ちゃんとしてお生まれになる受肉の前はですね、主の使いとしてイエス様ご自身が天使のようにですね、この人々に現れて、例えばギデオンに対してシャロームって言われてですね、ヨシュアに対しても主の軍の将として現れてですね、あとアブラハムに対してはですね、3人のこの御使いが来たけど、その1人は主ご自身ですから、やはりイエス様ご自身という可能性大ですね、というふうに主の使いとして現れて、そしてイエス様ご自身が現れてからはですね、イエス様を助けるですね、この御使いがいます。あ、ダニエル書、そうでしょ、ダニエル書も、もうガブリエルは出てくるわ、ミカエルは出てくるわですね、そして主イエス様ご自身で現れるかもしれないっていう御使いは出てくるわ、いろんな御使いが出てきて、啓示を与えるときに、語られるときに、神は直接語ってもいいんだけど、やっぱ御使いを通して語るっていうですね、ことをされているわけですね。そしてイエス様が地上に現れた後もイエス様ご自身に仕えている御使いもいました。例えば40日間、この空腹であって、その後で悪魔の誘惑を受けられた後に、御使いがイエス様を世話したというのが書いてありますですね。そしてゲッセマネの時も御使いがやっぱり祈っている時に、もう血が出てくるような祈りをしている時に御使いが助けた。そして蘇られた時に、この墓の上に、石の上に座ったのは御使いだったんですよね、地震が起こった後ね。で、御使いがやっぱり活躍して、使徒の働きでも、例えばペテロが、あそこに牢屋にいる時にね、この杖を外したのは御使いですよですね。あとはヘロデを撃ったのは御使いですよですね。こうやって御使いが関わっているわけなんですね。で、この黙示録はもう御使いがものすごいたくさん出てきますですね。で、実は立法が与えられたのも御使いによって与えられたっていうのが、ステパノも言ってますし、あとはね、ガラテヤ書にも書いてありますけれども、シナイ山の光景あるじゃないですか、神が天から降りてきてね。で、すごいでしょ、ものすごい恐ろしいっていうか、震えるようなね、事実、地震、震えて火山みたいにね、黒雲があったり雷があったり稲妻があったりして、角笛も吹かれて、あそこ御使いが現れているっていうことが、ステパノはそうやって解釈して、で律法を与えたんだっていうのが書いてあるんですよ。で、この御使いの活躍があってこそのですね、この啓示なんだと、ヨハネにこの御使いが伝えてきたわけなんです。でですね、あとちょっと細かい話しますね。告げられたっていう言葉、ただね、告げるっていうと単にこう告げるってなるじゃないですか。英語だとですね、signify っていう言葉になってるんですよ。signify。で、これは何かっていうと、こうなんか印とか象徴的なものを、何であるかを明らかにするみたいな言い方が、あるんですね。例えばダニエル書で、一体これどういうことなんですかってよダニエルが聞いたら、いや、これはギリシャの君で、これがペルシャの君って、こう説明してた、こうやって明らかにして告げてって、これ明らかにしていく。で、黙示録を見るとですね、これが多いんですよ。 象徴的なものが読んだことありますか？黙示録ありますか？読んでください、ぜひね。もうこれ学びが始まったばかりですから、一度ねざーっと見てみてください。そしたらもうねびっくり仰天ですよ。なんだこれはっていうね、もうわからない、こう象徴的な表現っていうの、不思議な表現で、これね黙示文学っていう難しい、なんかまあ覚えなくてもいいんですけど、こういう書き方が、この当時のユダヤ人の中ではもうよくそういう書き方をしていたので、当時の人はすごく慣れてましたですね。慣れてますでね、あんまり難しく考えなくていいです。これから見ていきますけど、これは一体どういう意味なんだって言ってね、これね、なんか謎解きみたいにさ、これはなんていうかな、こう なんていうこうあるじゃん、このノストラダムスの大予言とかでさ、これは一体どういう意味なんだ、この謎解き、これはこういう意味だ、そういうふうにしなくていいです。イエス様の例えと同じように、イエス様の例えってほじくっていくとですね、意味が分からなくなってきます。例えば10人の乙女、10人の娘、賢い娘と、愚かな娘いるじゃないですか。どっちもみんな油持ってんですよ、ね、だけども余計な油、その補助としての油を持っていたか持っていなかったかの違いなんですですよね。だけど愚かな方は持ってなかったと。だから実際に、この花婿が来た時に一緒に行けなかったんですよね、その油屋に行ってる最中にね。で戸を閉じられてしまったと。でそこでね、じゃあ油はどういう意味かって、聖霊ですとかってね、当たったらば聖霊をこの愚かな娘は持っていたのに、じゃあイエス様を信じていて聖霊を受けてるのに、じゃあイエス様が来られた時には軽挙に預かれないのとかって、じゃあ救われないのとかってね、じゃあクリスチャンは救いを失えるかって、そういう議論になっちゃうんだよ。ね、でね、そういうね、なんていうかな、そういうふうに読んでんじゃないんです。イエス様はそこで言ってる時は、用意しなさいっていうことを用意言いたかった。用意せよと。だからもっと単純に読まなきゃダメなんですよ。要はそれを言いたいから、話をね、乙女が10人で、ね、これまあ行列組んで、あれもね、もう結婚式で、特にガリラヤ地方の人はいつも見てる光景だったわけ。で僕たちにとっては何だろうこれと思うかもしれないけど、いつも見てる光景をただ言ってるだけなんです、イエス様。だから要は用意しなさいと。ですね、ということを言いたかった。だからこれから黙示録見ていきますけれども、あんまり難しく考える必要ないです。要はこのことを言いたいので、こういう象徴的な表現が使われているんだということですね。うん。それで、次いきますよ。2節。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証した。ヨハネってね、なんて言ったらいいかな。忠実って言ったらいいかな。神の言葉を証しした。でこれは福音書もそうだし、第一ヨハネ、ヨハネの手紙もそうだけども、彼は注意深く証し、証言をすることに集中していました。で神の言葉なんですよ、これは。黙示録は。で、最後は極めつけでイエス様が、こうお語りになってるんですよね。22章ですね。この、最後、ヨハネの黙示録の22章の、18節19節に、私はこの種の予言の言葉を聞く全てのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものに、このものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれると。つまりこの人間はね、これをねやっちゃうんですよ。何か、これは都合悪いなと思ったら、なんかこれはもう神のと思ったら、自分の都合の悪いとこ取り除いちゃうんですよ。でまた逆にですね、これを自己流に解釈してって、それでこれはこういう意味だから、でこっちにも啓示があってねとかなんだかって言ってね、でこれを見ることによってこっちが分かるよ、聖書が分かるよってやって付け足すってことやっちゃうんですよ。でこれどっちについても呪いがあるんですね。つまりこれでもう十分に神の言葉なんだっていうことを彼は、ここで証しをしているんですね。これね本当に黙示録ねよくあります。ちょっとこの分かりつけますよ。だいたいこの、ね、2つの極端、一つはねこれ過去の書物だと、 過去のことを描いたんですよ、ね、過去の文学で過去のなんだかなんだかで、神の言葉だったらありえないでしょ。神の言葉、永遠の神の言葉ですから、今の私たちに直接関係するわけじゃないですか。なのになんかこうなんか取り除いていっちゃうんですよ、そうやって。そしてもう一つは詩的解釈ね。もう分かりますか、話そうか。日本でね、1995年、3月、私がアメリカ行った時から間もなくだからはっきり覚えてるんですけど、僕 あそこで僕読売取ってたんですよね、読売ね、あのカリフォルニア読売取れるからね。いきなり地下鉄サリン、地下鉄でなんだか猛毒がなんだかなんだか、ブワーってもうド迫力で新聞記事に出て、何があったんだと思ったら、地下鉄サリン、サリンっていうのは猛毒で、あのナチスでさえ あまりにも猛毒だから使えるのを使うのを控えたんですよ、正規としては。それを使い始めたんです、無差別に、ね、で彼らはあれハルマゲドンの戦いだってたんですよ。ハルマゲドン笑ってるでしょ、ね、でもね、巷ではねそういう使われ手がしてんですよ。ハルマ最終戦争でハルマゲドンで、で朝原商法がなんかキリストっぽくなっちゃってさ、ねでしょ。で皆さんね、黙示録ってねググってみてくださいよ。もう ここまでやるかっていうぐらいのいろんなね、もうね いわゆるオカルトとかさ、そのいわゆるなんかそういうもので使われまくってんだよね。でもね、読んでってハルマゲドンの意味分かってるって。メギドの山ですよ。メギドっていう遺跡、イスラエルにあるんですよ。永田町ハルマゲドンじゃないじゃん。朝原翔子よみがえった？死刑にされて3日目によみがえるかなってふっと思ったけど、よみがえんなかったよね。よみがえなきゃダメなんだよ、キリストだったら。だからここまで今極端というか結構ありふれてる。別に今の場合はこれすごいはっきりしてるけど、でもそういう使われ方、エホバの証人だったら14万4千人の中に入ってるかどうかって話で、僕はここだとさ、エホバの証人トントンやるじゃないですか。でね、カリフォルニアにいた時はほらアメリカ人ばっかりじゃない、だから日本人に伝道する時は電話帳使うんだよね、日本語書いてる電話で。昔だよ、今はほらその電話帳なんてないかもしれないけど、で電話かかってくるね。で僕は言ったよ、これ14万4千って あなたあれですか、イスラエル人ユダヤ人ですか、え違いますよって、じゃあ14万4千人じゃないですよねってえこういうふうにこれ何でもかんでも黙示録って使えちゃうんですよね。あれはね、カルトとか一旦の宝庫ですよ、この黙示録って。だから極端になって、これ危ない書物だって、おい待てよ、神の言葉って書いてるじゃん、それも危険なんですよ。わかります。だから両極端なんですよね。だからわざわざイエス様が最後の最後で付け足しても呪われるし、取り除いても呪われるって言って、これが神の言葉なんだっていうねこと。そして次にイエス・キリストの証しって言うんです。これすごい大事です。神の言葉を証ししていくと、おのずとイエス・キリストの証しにつながっていく。つまり神の言葉の中心はイエス様の証しなんですよ。はじめ福音書にね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって言って、その言葉は人となって肉を取って私たちの間に住まわれたと。でそして黙示録の19章の10節に御使いがヨハネに言います。イエスの証は予言の霊なのですって言ったんです。つまり予言が語られていく霊って、ね、このイエス様を証ししていくことが予言の予言の霊っていうのは、つまり御霊が予言としてこう予言を語っていくってね。だからイエス様を証ししていくことなんだよ。だから予言について学んでいくときにですね、イエス様に最終的に持っていかない予言っていうのはこれ危ないわけ、危ない。単なる占いですよ、もしそんな予言とかつって。 イエス様、だから本当にイエス様の証を立てていく。で、イエス様を受け入れて、この方から命の水を飲みなさいってね、ただで飲みなさいってこの黙示録の最後に書いてますけれども、乾いたものは飲みなさいと、飲みなさい。このイエス様の福音なんですね、最終的に。そして3節いきます。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いて、そこに書かれていることを守る者たちは幸いである。幸いになる道、幸いっていう言葉書いてますから、いいじゃん、これ実行すればね。で、黙示録でいろんなところで幸いであるっていう言葉あります。で、これね、一つ一つ取ってね、あ、これやれば幸いなんだ、これやれば幸いなんだって見ていけばいいですよ。で、最初の幸いがこれです。朗読する者とそれを聞いて守るものが幸いです。で、朗読と書いてます。で、今私たち印刷されたこの神の言葉がありますよね、聖書が。これはこういう形になったのはグーテンベルクで、何世紀、15世紀、16世紀、印刷技術ができてから初めてなんです。いや、聖書の時代は何かしたら、パピルスとか用紙碑とかで、もっと前も本当に巻物のみなんです。ですね。だから基本的に神の言葉はよこう文字をたどるものじゃなくて、聞くことだったんです。聞くことだったんです。だからイエス様なんでまた同じこと言ってるのとか、パウロも何、この人たちもなんで同じこと、それね、あとモーセもそうじゃん、聖書も何度も繰り返して同じこと言うでしょ、繰り返して繰り返して、なんかもういいよこれまとめてよって。それはね、印刷技術でちゃんとね見えてるからいいんだけど、これはただ子供のようにね聞くっていうのね。あ、僕ね、今ずっと教えてないけど、子供の教えの僕好きなんですよ、日曜学校ね。子供やっぱ難しいじゃん、高学年ぐらいになってからようやく読めんのね。それまでは何度も日曜学校の先生が話を聞かせて聞かせて繰り返して、だから本当はこれ読めばいいっていうものも全部繰り返してこう話していくでしょ。それがね、イエス様スタイルなんですよ、イエス様スタイルで、この新約聖書のものに至るまでのスタイルだったんです。だから朗読するってすごく大事なんです。声に出すって大事なんです。で、ユダヤ教の人たちは誰も聞いてないのに、祈祷書でも何でもね、声に出すからうるさいの。シナゴーグ行ってね、こう施設旅行でさ、こうこう、あと体が動くんだよね、こうやってイエス・キリストの黙示神はこうやって、ね、これ結局なんか物理的になんかね、こう体に入れてるのかなっていう感じで、なんか頭で考えるっていうよりもこう受け入れていくって感じですね。だから、例えばパウロがテモテにね、こう言いました。第2テモテの1章の14節で、神を自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊に、あ、間違ってここじゃない、間違ったとこ読んでした、今違うとこ言いました。第一テモテの4章の13節、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさいと。朗読するってことです。講読するじゃないですか、私たち日曜礼拝でね、講読、交互に朗読してます。あれすごい大事なんですね、詩編ね。本当は歌った方がいいんだけどね、あれ本当もともと歌だから。で、そうやって御言葉をね、なんていうのかな、音に出すとか歌にするとか、すごい聞いていく。今聞くドラマ聖書もしょっちゅうつけてるけども、スマホゲットしてからさ、いいね、効果音もあるからちょっとドラマチックすぎるんだけどまあでもいいね、やっぱね全然違うんですよね。だからやっぱり見るだけじゃなくて、あ、聞くってすごいいいんだなっていうのね思います。で、皆さんもね、これ祝福ですからね、幸いだって書いてるから。そして今度は聞いて、書かれてることを守るっていうことですね。聞く、聞いてね、忘れちゃうんだよね僕たちね普通ね、聞いて忘れちゃいます。で、守るっていうのはこれね、ずっとね、どんな時であってもやっぱりこれを信じていますっていうふうに守っていくんですね。だから今こうやって皆さん聞いてますね。で、これからも学んでいきます、聞いていきますけれども、ぜひね、これをね、本当さっきね、僕ユダヤ教の人の話をしたけれども、もう体にね、こうぐーっと入っていくみたいな感じで、こういろんな生活のところで知恵を働かせてね、これは一体どういうことなんですか神様ってね、こう保っていく必要がある。で、どんな時も保っていくっていうことですね、うん、で、これが守るわけなんです。 で、さっき間違って読んじゃったところなんですけども、第二手元の一章の十四節に、自分に委ねて良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとあるわけです。ですね。そして最後に、時が近づいているからである。時が近づく。ここを皆さん、現代社会で特に、皆さん農家の人いますか？ここに農家ないですね。じゃあ、あと東京ばっかりに住んでる人っていうのは、僕手を挙げちゃうんだけどね、地方の人とかね、島でもいいですけども、全然時間感覚違うでしょ。でギリシャ語には2つの種類があって、クロノスっていう言葉とカイロスがあります。でクロノスっていうのは英語のクロノロジーって言って、時間、物理的な時間です。でこれが私たちが普通使う時間、時ですね。今は8時56分とか、あともうちょっとで終わらせないといけないなっていうのを感じてるわけですよ。今ね、切羽詰まってるわけですよ。で、こういうのがあるんだけど、カイロスは違うんです。例えばこれは農家がね、すっごいわかるですか。農家が朝6時、例えば4時に起きて5時に起きてって、ね、もちろんね、1日のパターンはあるんですが、天候で全て左右されます。全てが天候で、それでせっかく育ててもですね、この台風がやってきて全部おじゃんだということもあるわけなんです。だから、いつ何時どうなるかがわからないという不確定要素が非常に大きくて、彼らにとっての時というのは今がチャンスだっていう、チャンスって意味なんですよ。時期、これが今。例えば僕はこの頃暖かくなってきたでしょ。おっ、サイクリングの時期ね、ちょっと休んでサボったんですよ。寒すぎてさ、でこれ感じるじゃないですか。あ、今の時かね、あで天気予報もなんかこれまたぐずつくかもしれないからって、今行こうとかっていうのあるじゃないですか。これがカイロスなんですよ。だから物理的な時間でこのイエス様のね、このこの終わりの日のこと、まあある程度ね、それもねやってもいいんだけれども、なんかこうあまりにも厳密になんかこう辿ってって、でこれをやってった人がね、多くの人失敗してるんです。クリスチャンでもイエス様すぐに来るって言ったけど来ねえじゃんってなってね、これが例えば今はエゼキエル戦争かなんだかっていう議論されててね、ほらロシアが動いてるからさ、どうなのかなんかって、僕ね逆にちょっと引いて、ね、いつも教えてるくせにね引くんですよ。いや、はっきりいろいろ言えますよ。例えばトルコは今回ロシアに戦ってるからね、反対トルコと一緒にやんなきゃいけないからね、だから一発でこれでエゼキエル戦争ではないんですよ。まあそれ細かい話はできるんだけど、そうじゃなくて、なんちゅうこう、なんかこういう風にやってくると絶対予言外れになっちゃう。天気予報外れと同じように占いみたいになってっちゃうんですよ、予言。でそれでつまずいて、もう予言なんかとかってやってる人がいるわけね。でそうじゃないんですよ。時っていうのはカイロスなんです。つまり今、あ、これ終わり近いんじゃないかって、かこれが大事。今、いや、こんなにいろんなことが起こってるんだったらば、もしかしてイエス様何かを起こされてるんじゃないか、これが大事なんですよ。で目を覚ましなさい、用心していなさいって、で近づいているんだよって、そういう時なんだよって、近づいているんだよって、でそれで応答していくっていう、こうもっと主観的って言ったらいいかな、なんですよね。ということでね、皆さんね、この幸いだということで、これからねしっかりと学んでいきたいと思います。そしてイエス様の証なんだということですね、これが本当に見えてくるっていうことによって、初めて私たちが、この守ることができるですね、そして、このなんて言ったらいいかな、神の御心にかなった生き方をすることができるということですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして最初の3節のみでしたけれども、まあ、あとはイントロも含めて話させていただきました。主をどうぞ、たくさんの情報なんですけども、神様、あなたがこの聖霊の働きによってこのしっかりと噛んで 消化してって、そして血となり肉となっていきますようにお願いいたします。本当に今まで考えていなかったなっていう人がおられるならば、どうか今主に立ち返ることができるようにしてください。そうすれば覆いが取り除かれると約束されています。御霊は自由ですから、主の御霊が働くところに自由がありますから、どうぞその自由な御霊の働きの中に自分を明け渡していくことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。